はい。
イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティです。サイトの方にはいろいろなコンテンツ上がってますので、よかったら遊びに来てください。
はい。
ということで、7月6日の3回目ですが、引き続き安谷さんにも残っていただいて、
はい。
おります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安谷って誰だという人は、二つ前ぐらいを聞いてください。質問をしました。質問攻めにしましたので。ということで、はい。
すっかり忘れてたんですけど。
はい。
今読むの
コーナー。今読む、イルカの今読むはね、もう皆さん楽しみにしてる。
待ってました。
コーナーなんですけど。ちょっと今日には、今日はひどいです。今日の今読みに至っては、兄弟コンプレックスというタイトルの、幻冬写真書。岡田隆さん。この岡田隆さん、2回前ぐらいにも紹介、この人の本を今、ちょっと順番に読んでて、兄弟コンプレックスに関しては、まだ読んでないです。
なんで岡田さん攻めてるんですか？
これ、精神科医の人で、今書いてる小説のちょっと。
精神科医？
精神科医。
精神科医。
だ引きこもりとか、あとは、次、ちょっと一緒に借りてんですけど、図書館で、父という病とか、今ちょっと読んでる本に、アスペルガー症候群についてとか、こういうの書いてる。兄弟は同じ境遇を分かち合った掛け声のない同胞のはずだ。しかし一方では永遠のライバルでもあり、一つ間違うと愛情や財産の分配を向けて骨肉の争いが起こることもある。実際、兄弟間の葛藤や呪縛により、兄弟の仲が悪くなるだけでなく、その人の人生に暗い影を落としてしまうケースも少なくない。兄弟コンプレックスを生む原因は何なのか
っていう全部読まなくても
っていう本です。
はい。
っていう版です。これは、知りません、今。これから読むです。今読むですらなくなる。これから読みます。
今読もうとして
る。今読もう。今でもちょっと今兄弟の話も書いてるんで、小説で。そんな感じの、今。でもちょっと長いものを書いてて、
うんうん、
その参考に。
ノートにもあげる予定ですか？
それは、ちょっと応募の方
を。ああ、じゃあ。
ちゃんと狙う。まあ、落ちてダメだったら、サイトにあげようかなと思うんですけど。
安谷さんの。
今読む。
今読んでる。ちょっと前に、
はい。
読んだでもいいですか、
ね、はい、もちろん。
吉藤織さんっていう人が書いている、サイボーグ時代っていう、
ね。はい。は
あ、ですね。
この人だ。はい。
そう。吉藤織さんっていう人は、
はい、
分身ロボットとかを作ってる人、その子を
知ってます？知ってるこの人。あの、
はい、
織姫の、そうだ、知ってる。NHK で見た。
うまく説明できます？織姫の。
織姫は、なんつうのがいいんだろう。
ペッパーくん。
小型のあの、アンドロイドみたいな形してて、で、コミュニティの中に、その、
これ
まあ、機械
を、ね、そう
初めて見た。
見た。
例えば、学校に行けなくな、怪我とかで学校に行けなくなっちゃった人が、まあ、そのロボットを教室に置いて、うんうん、で、授業を聞いて、まあ、単位を取れるみたいにしたりとか、それだけじゃなくて、みんなとコミュニケーションを取れるための
ツールを作る。簡単に言うと、でも、うん、この端末にカメラとしてはマイクがついてるんですよ。だから、向こう側にいる人、このロボットを置いた、その回線繋いでる人からすると、ただカメラと音声なんですけど、このロボット側がいちいちこう、リアクションを取ったりするんですよ、動いて。
そう、メガネ。
だから、テレビ電話に。
テレビ電話の中間みたいな。だから、VTuber だ。
なるほど。
リアル物質チューバーみたいな。そんな感じのロボットとかが開発されてる。この、そうだ、この、吉藤織さん。
うん
が、ちょっと、キャラの濃い方ですよね。
そう、黒い、そう。
折り紙がめっちゃ得意ですよね。
そう、折り紙が得意で、で、白衣が、黒い白衣っていうのがポイント、ね。
このポケットに手を突っ込んでる写真が今なんですけど、ここの穴が開いてるんですよ、こうやって。テレビでやってて、実は。
知らなかった。
なんでそんなことしてるんですか？いや、便利だから。そんな感じで、ちょっと独特のセンスのある方。面白かった、この人。
そう。で、なんか自分ができないことは全部システムに頼ってできるようにして不便をなくしていこうねっていう、
うん、
そういう感じ。
ロボット研究者みたいな方。
この人のこと全然知らなかった
よ。なんかでも、最近もロ、テレビに出たみたいな記事がありますけどね。
うん、
僕もテレビで見ました。
うん。アクション問題の。
そうだ。
あ、じゃあ同じかも。
NHK 以外も見てんじゃん。
あれは NHK。
NHK 以外だと思うんですよ。すごい面 白かった。
NHK 以外は僕は見ないです。契約料払ってない。あれか。元取ってやるみたいな。そんなんじゃない。
あ、爆問のあれか。
で、爆問。うん。探検、終わっちゃったけどね。探検爆問。
あれなぁ。もう見なくなっちゃったな。
終わっちゃったんですよ。
特にあれ、うん、こういう理科系の時、
うん、
すごいイライラしなかったですか？
なんで？なんか。
太田が全然分からなくて、話が進まなくて。
ああ。
でもなんか、オリーさんも引きこもってたから、その回はすごい太田と分かり合ってる感じがしましたよ。
そうだ。そんな感じでした。
なるほど。
はい。ということで、あとなんだっけ？
ジャンプ？
ジャンプの話
か、質問。
ジャンプはだからなんだっけ？ジャンプは、さっきタイ料理屋を3人で食べてたんですけど、
うんうん、
そこで食べた時に出た話が何だっけ、ジャンプ、あ、金曜日に販売した。それ、東京じゃ定説ですけどね。定説、特価です。
かもね。うちの近所も、うん、金曜日に売ってるお店があったんだけど、
うん、
そこが、エロビデオ屋で、うん、で、金曜日に小学生が並ぶようになって、問題になって
た。面白い。
目的違うのに。
集英社との関係ない権利関係のところで問題になってた。
それは面白い。そうですね。ちょっと知らない人に言っとくと、うん、書籍が雑誌の発売日っていうのは日本全国一緒じゃなくちゃいけなくて、ジャンプが月曜発売なんだけど、金土に配送してないお店とかには、あ、違う、土日か。土日に配送してない店には金曜日の夜とかに渡しちゃうんですよね。
うんうん、
で、本当はそれ店頭にまだ置いちゃいけないんだけど、なんか、タバコ屋の親父とかは、置いちゃって、
うん、
だいたい小学生とかな、ジャンプの全盛期って話ですね。
うん、
今、コンビニだから全然、もうないですけどね。
うん、
そうだ、問題になってた時あれだ、ジャンプが一番売れてた
時期、うん。売れてた時期。そうそうそうそうそう。
スラダンとか、やってた時期ですかね。うん、スラダン。ブローニケンシン。
そう、ドラゴンボールと、
マサルさん。
悠々白書とかね。
マインドアサシンとか。
古いわ。マインドアサシン。大好きですけどね。
これ数始めだ
っけ。あ、そうです。
じゃ古いわ。いマジで古いわ。
CD かなんか買いましたもん。なんか。
うわぁ、それはレアだ。CD ってあれ、オリジナルの話ですか？
いや、
漫画版の話です。
漫画、多分漫画版で、ね、なんかマッチをカシャカシャカシャってやってるやつが入ってました。
神回のや
つ。神回ですね。
何それ
？あるんです、マインドアサシン。マインドアサシンは、ちょっと、興味ある人だけ検索してください。もうリンクも貼らない。
読んでないやん。あの人の。
文化してあげようか、マインドアサシン。
全部読んでる。名料亭だっけ？
名料亭。名料亭、後藤清十郎ね。
あの、あれしか読んだことないよ。
いや、マインドアサシンが一応名作、初期。デビュー作が。
人殺しすぎですよね。
記憶を消せる能力があるし。
廃人にしちゃう。
で、普段は医者をやってて、悩みがある人とかの、ちょっとトラウマとか、
ね。ぼんやり思い出してきた。
だけど、大体、その悪い奴に、無理やり思い出させられちゃったりするんで、せっかく消してあげたのに。そして、そのひどい奴を殺しに行く。
あの人の、リアルタイムの時、
うん、
あんまりピンとこなくて、うん、大きくなってから読んで面白かった。
そうなんだよね。あれ、そう、ジャンプ向けじゃないかった感はちょっと
ある。しかも、あれ、女の子とかが結構好きだった気がします。
ああ。
同じ、ジャンプ回し読みしてた子が。
あれ、女性なんですよね、
作者。あ、そうなんですね。初めて
女性なんです。
だからか。
そうそうそう、あれないですか。
線が綺麗だよね。
うん。あ、だからそうそうそう。
結構
細いよ、
ね。後ろの方に乗ってませんでした。あんま人気ないのかなとかも言いながらなんです
けど。いい。あの後、単行本3巻まで出て、その後ジャンプはだから2巻ぐらいで終わっちゃうんですよ、ジャンプの連
載。うん、確かに。
なんかちょっとバトル感が出てきちゃってるんですよ、2巻の最後ぐらいには。
小屋田がひどい目に遭うみたいな。
で、そっからなんかシーズンジャンプみたいのに移動してからは読み切りになってて、すげえいい話が入りました、そっちは。
ジャンプの悪いとこだよな。
ジャンプのね。
ちょっとダメになるとすぐバトル
させる。バトラーだ。そうそうそう。
戦えばいいと思ってる。
そうそうそう。そんな感じで、ジャンプの投稿なんかしてて。
なんか、あります、はい、一番好きな作品とは。
僕だから、マインドアサシンって言うぐらい本当に好き
です。
う
ん、あ、
私もそうでしたね。
あ、読んでみよう。二人が言う。
あ、そうか、持ってる。
うん。
マイナス差し。
3巻
?3 巻、全3巻だから。
読みやすい。
すぐ、そう。で、1話読み切りだからね。うん、途中で電車とかで、超宣伝してる。
お風呂場で読んでいい？
閉めちゃう。
俺でも多分2セット持ってたはず。なんか文庫版と、ちゃんとあの当時の単行本版と。
え、文庫出てるんですか？
文庫版ありましたね。
買います。
なんか、誰かに貸すためにね、買ったもんね、確か。貸す用に買ったやつ。帰ってきてないかもしれない
でも。せっかく来たじゃん。
そう。
機会が。
そうなんですよ。そして、なんか、質問やっていきますか？
そうですね。
小説書くようになったきっかけ。これは、またやる？もういいだね。
さっきタイル料理屋で話しただけで、ここで話した。
これはだから、ラジオで言うような話じゃん。
まあ、中二の時ってことです
ね。中二病。中二病。
すごいいい話。
どんな時にネタ思いつく？どんな時にネタ思いつく？どんな時？もう、とにかく思いついた時にすぐメモしますよね。
どんな時も。
なんか歩いて、どんな時も。どんな時も。
手書きでメモしますよ。
いや、僕は、スマホですね。
スマホで。
スマホにメモっておきますね。ですね。あとは、使用端末。これ何ですか？パソコンの話です。
私、小説書くとき、最初スマホから書き始めるんですけど、どうやって書くの？
スマホ小説です。携帯小説的な。
最初の、その、何ページか、何ページっていうか、は書いて、はい、あ、これいけんなと思ったらパソコンに
行
くか。
僕はもう普通に最初からパソコンで行きますけどね。こう、だから中学生ぐらいの時から書いてたんで、僕は。
うん、もう、慣れたもんだ。
中学生の時は原稿用紙に、
へぇ
万年筆型のボールペンっていうのがあったんですよ。ボールペンなん、結局ボールペンなんだけど、先っぽが万年筆みたいになってる。
かっこいい。
かっこいいと思って買ってきて、200円したんですけど買ってきて、で、いつも。で、こうやってわざとマスからはみ出すように書く。
そっか、緑だ。
そうすると、リアルに自分で読めない。ちょっと なんだろう、これ。
なんていうんですか、悪筆っていうんですか、そういうの。
そういうのを憧れてた時期。作家の雰囲気に憧れた時期があった。
なんか、
小説どれくらいの時間で書き上げる？これ。これでも僕は Excel で常にデータを取ってるんですよ、自分の。だいたい30分1枚です。400字1枚が。だいたい30分ぐらい
です。そうなんです。それが早いのか遅いのか。
いや、遅いとは思うんですけどね。
400字。
1枚。小説を。30分。新しいページをね、新しい。30分ぐらい、だいたい平均取ると。で、会話とか置いとったから早いんですけど。平均で取ってるから、データを。
そんななんだ。なんかめちゃくちゃ分量書いてるからもっと早く書いてるのかと思ってた。
小説はこんな、脚本はでも2日ぐらいとかで書いちゃいますけどね、大体あの。
早
ー。脚本ってでも50ページとかだから。400字50ページとかはもう2日ぐらいで。
書いてる時って食欲なくなりません？
はい、あー、なんかいろいろありますよね。いろいろありますよね。なんかめっちゃ食う時とか変な。カムカムレモンのボックスのやつを買ってきて、それをもうほ
ん
と1時間ぐらいで食い終わっちゃったみたいな時とか、あの、締め切りがある時は舞台とかです。あれはちょっとやだった。
舞台もやってるんですか？
舞台をや、の脚本やってた時期があって、
すごい。
そうすると稽古が、いついつからもう始まるんだけど、みたいな、来週から始まるんだけど、みたいな。
役者さんからちょっとセリフ少なくないですか？みたいに言われたこととか。
それはない。僕でも演出はやらないんですよ。
うんうん、
演出はもう別の人がやって、そこでなんか処理してるとは思うんですけど。でも一応書く時点で、舞台だとやっぱ役者さんがつくのがもうあるからはっきり。うん、なんかその、一個はなんか決め台詞とかは入れるようには意識してる、うんうん。なんかその、こういお前の目指すシーンはここだからなみたいなのは込めるようにはして。ましたけどね、当時は。
自分の書いたセリフが、
はい、
こう人が立体的っていうか、に言われるのってすごい快感じゃないですか。
は
い
はい、あー、最初は。
最初は？
だんだんなんかも
う。慣れてきちゃう。
だからでも書き上げてから、やっぱだから演出しないから、なんか数ヶ月後なんですよ、自分の見るのが。そうするともうなんか、アドリブなのかわかんないですよ、なんか自分。なんか、で、だから結構、あと僕結構こだわりがないというか、変えられてても気にならないんで、なんかいいセリフだなと思って、それ何回か見に行くんですよ、演劇やってる期間は。見に行って、帰った後に自分でもう一回自分の、で、あ、これやっぱ俺が書いたやつかっていう時と、あ、やべえ、俺じゃない、あれ。アドリブか、あれ。と思って
答え合わせするんです
ね。そう、答え合わせして、喜んだり、
楽しい。
やってましたけどね。
じゃあ舞台。
舞台は、はい。
終わった後打ち上げとかで。
打ち上げとかの、あの、好きですよね。役者さん大好きなんで飲むのが。
うんうん、
なんでかね。
なんでだろうね。役者って漏れなく好きだよ、ね。
みんなでワイワイするのが好きなんです
よ。飲むの嫌いな人って多分やっていけなそうだよ、ね。知らないけど。
それか嫌いでその場に来てないかね。
あ、もうね。
だからそういうイメージがついちゃう。
あ、そうか。嫌いな人はもはや来てないのか。いや、大好きだよね、あの人たちは。ほんと。 役者ってでも、あ、多分どうなんだ、頭を使わないの。体を使うのかな。
イメージ。暗記が。
暗記はあるか。暗記はあるもんな。確かにな。
一回セリフを入れて自分の中に組み立て直してもう一回出すみたいな作業をするんですかね。
するんですかね。人、でもいっぱい、なんか聞きましたけどね、全部映す人もいるとか、何も読む人もいるとか、もうボケーと読む人もいますしね、なんか。学芸会かみたいな。いや、もう本当役者目指してんのかよみたいな人もいますしね。いろいろですよね。もうでもね、あれですよ、でも全然あれですよ。下北沢とかのああいうのですよ。
十分じゃないですか、すごい。聖地ですよね、下北
沢。聖地、あそこの、はい、役者が。
鈴なりとか。
鈴なりってどこでしたっけ、
あれ
下北でしたっけ、下北でしたっけ。5つぐらいなんか有名なんですよね、劇場。何か所か。島本さん結構、島本さんほとんど見てくれてるんじゃないですか。
うん。
全部見てるかな。
いや、全部じゃない。1個。
なんか見る。なんだろう。どれだろう。
1個なんか都合が合わなくて見てないんだ。
そっか。
お二人、バイトでつながりですよね。はい、何歳ぐらいの時。
何歳だっけ、あれ。
13、4。年前ぐらいだよね、もはや。もっと前。もっと前だ。
12年とか。
12、3年。
えと一周ぐらいじゃない。
そんなにしてんの、
うん、
長いお付き合いなんですね。
長い付き合いだな。確かに。島浜さん、
うん、
何回かしてるよね。でもほっこりトークで3回ぐらいしてる気がするの。島浜さんが最初に
あれ
ウェンディーズに食べに行ったっていう話よね。
いろいろあれ事件があったよね。
なんだっけ。
ガルボ教えない問題とかね。
何ですかそれ。
言いがかりです、この人
が。ガルボ教えない事件。な、名前、あれなんだっけみたいな。
うん、あの、なんだっけ、あれ、コンビニの休憩中かな。
なんかで。バイトの時だよね。でもなんか、
バイトの休憩中。なんかで、ガルボを食べて。
初めてガルボを食べたんですよ、島浜さんは。で、なんか超うまいチョコがある。つって。うん、ガルボっつんだぜ、みたいな感じで。いや、それ全然、始発はとかでもないよ。もう、2、3年ぐらい経ってんですよ、ガルボが出てから。CM とかだってめっちゃやってたの、当時みたいな感じで、あ、美味しいよね、とか言ったら、なんか、ね、なんで教えてくるの教えるとかもねえじゃん、みたいな。
こっちは見つけてすぐ教えてんのに。
ガルボなんかだって普通にあるじゃん。一バージョンもあるよ、みたいなね。もはや。ガルボ未だにありますもんね。ガルボ消えてないからやっぱ美味しいんですよね。うん、ロング商品ですよね。ロングヒットですよね。
そうですね。
消えてくチョコ
あった。見る
目が。見る目が。もう常にもう残ってたからその時ですね。
今、あの、島本さん何がおすすめですか？
今、チョコ。今おすすめだったろうな。
何ですか？
最近よく食べてるのは、
うん、
男梅だっけ？
男梅。
あれもそういえば結構長い気がしますね。
うん、
なぜか。
そう、お菓子屋さん行ってしょっぱいのを。
男梅って超しょっぱいよね。
そう。
異様にしょっぱい、あれ、確かに。
なんか、駅の売店でちっちゃい粒で、純梅、
うん、
とか売ってません、うん、あれも男梅と似てる味
です。あれ甘いです。
あれ甘い？
甘め。
干し梅系はでも、蜂蜜系とあるじゃないですか。
なんか粒みたいな、なんてい
うやつ。潰れてるやつですか。
あ、タブレット。本当にタブレットみたいになってる。
タブレットは、どうだろう、ミントよ。ミントっぽいやつ。
タブレット食べたことないな。
すごいしょっぱい。
梅ミンツってやつ、昔ね。駄菓子屋にね。20円ぐらいです。
梅ジャムとか怖いよね。
あれ梅ジャム、梅入ってないよね。
何が混ざってんのか分かんない。
梅ジャムね。
いや、なんか、前ラジオで島本さんが、あの、なんだっけ、サンドイッチの、常温になってる。
ツナーサンド。
なんだ、何でしたっけ、
ランチパック。
ランチパック。
ランチパック
常温で。あれ常温で。
めっちゃ言ってたじゃん。
置いてあって。
どこだっけ、ファミマかなんか冷蔵に置いてあるとか。ファミマの
やつ。あ、それツナパン。
ツナパンか。ファミマのツナパンは、
セブンイレブン。
山崎の、あれは普通に置いてあるね、常温、うん。
そう。で、それ聞いてから、
確かに。
あ、確かにこれ常温だって思って。ちゃんと冷蔵のコーナーにあるやつを買うようになりました。
そうか、でも大丈夫です、美味しいから。
うん、
いいんだよ。まあ、あの、
いつか死ぬしね。
いつか死ぬし、どうせ死ぬんですよ、
この番組。あれに入れとく。ほっこり流行語大賞。
いつか死ぬし、
いつか死ぬ。
どうせ、ね、いつか死ぬから。
どうせ死ぬでも何でもいいけど。
どうせ死ぬから。 どうせ死ぬのはネガティブな。いつか死ぬ。
いつか死ぬ。きっと死ぬ。
きっと死ぬ。いつあれみたい。なんかリング。
いつか死ぬ。きっと死ぬ。
今ここで死ぬ。
怖い。怖い。呪いの。
最近ホラー映画とかないね、あんまり。そんなことないね。いつか死ぬし。
あるんじゃない あったけど忘れた。
海外のいっぱいあるけどね、日本のあんまりなんか話題なんだよね。気のせいかな。
気のせいだと思う。
気のせいか。シナリオ学校での話を聞きたい。聞きたいですかこれ。
うん。
悪口しか出ないですけど、いいんですか
なんか、
面白いですけどね。
甘酸っぱい恋とかありました？
甘酸っぱい恋はないですけどね。うん、いや、いろんな年代の人がいて、本当に。おじいさんみたいな人から、要は、ちょっとリタイアして、
うん、
みたいな人から、まあ、学生、10代、大学生ぐらいの。
おじいさん
男女もいて、
うん、おじいさんみたいな人は、
はい、
シナリオは時代設定はいつなんです
か？大体でも時代劇を書きたいって言うんですよね、やっぱりの人は。小説の学校もそうでしたね。なんかやっぱ時代劇か自分史を書きたい、なんかそのデビューしたいとかじゃなくて、割となんか一冊ぐらい本出したいみたいな方多いですね。プロになりたいとかいうよりは、
うんうんうん、
シナリオは結構あれですよね。プロを目指さないとなんかあんまり。
うん、確か趣味でって、
趣味でってことって少ないと思うんですよ。なんかやっぱり書く人は一応シナリオライターになりたいっていう人は多いと思うんですけどね。うん、そんな。
あ、そういえば今、ね、あれだって、はい、放送作家って減ってるんだって。
いらなくなってきてるの？
いや、いらなくなってはなくて、やりたい人が。
ああ、確かに。
で、前放送作家やりたいって言ってた人は、はいはいはい、どこ自分で YouTuber になっちゃう。
ああ、確かに。
だから放送作家狙い目かもよ。
確かに。業界として、
ね、業界として。
なるほどね。放送作家からだって脚本家とかなってる人いっぱいいるからね、
うん、
確かに有益な情報が。
いい話ありがとう。
いい話ありがとう。ちょっと順番に行きますか。
うん。
小説、自作でおすすめは、自作で僕の書いた小説でおすすめはですか？これはもうね、あれです、イマジナリーフレンドっていうやつがちょっと賞を取、自分でも押してますけど。これは文句なし。今のところ、あの、サイトに上げてるやつでは。
マジ。なんか、朗読してるのも。
あ、朗読してもらいました。はいはい、朗読してもらったやつです。あれは、一応、小説の賞を取ります。学校の中の、なんか、ちっちゃい賞です。
いや、素晴らしい。
万年筆をいただきました。
それはもうボールペンじゃなくて。
万年筆。本物の万年筆です。ついでに言うと、ググったら1万円でした。
そういや、
そういうことするからね。
そういうことする人いるよな。
いるよね。だって、名前入れといてくんねん、学校とかのね。うん、こう。でも、普通に言うやつだった。名前入れてきますって書いてあったのに、アマゾンの入れてなかった。学校の名前とか入れといてくれます。第何回。
トロフィーみたい。
ね、いいや
つ。なんか、万年筆っていうのがもう、ほんとそれっぽいですよね。
使わないですけどね。
でもなんか、カタログギフトもらうより良くないですか？
でも、クオカード、
元気
使いたかったなと。まあまあまあ、でも一応飾ってありますけどね。
何色ですか？
何色？忘れちゃった。
値段しか覚えてない。
値段しか覚えてない。一回開けたけどな。一回開けたけど。
いい思い出だったのに。
忘れちゃいました。そんなんですかね。あと何だろう。なんか飾ってありますよね、うち。盾とか。
あ、すごい。
昔のやつ、脚本とか。親が飾ってます。おいっ子たちの写真に並んで僕らの症状とか並ん
でますけど、ね。これ何とかっておいっ子たちが言うんですかね。
そのうち。おいっ子は、上のおいっ子が今小4か小5かな。
ああ、じゃあ私の姪っ子と同じぐらいですね。
なんですけど、うん、去年ぐらいまでは将来作家になりたいって言ってて、なんか僕は変な影響を与えたのかなと思ったら、
うんうん、
あの、夏休み宿題見てあげてたら、読書感想、あ、違う、絵日記みたいなの全然書けなくて、お前作家になりたいのに文章嫌なのかよ、って、次の機会に来た時に、なんか作家になりたいんだよね、とか言ったら、もうやめた。早々に
言
ってました。今は何だろうわかんない。今度来たら聞いておきます。
読書感想、ちっちゃい頃得意でした？
結構、得意。
なんかありそう。
読書感想なんかありそう。
島野さん。
特に、まあ、評価良かったかどうか知らないですけど、そんな書けなくて困ったっていう。
ない。
記憶は
ない。読む方がめんどくさいよね。 書く方で本を読む方がねめんどくさいですけど、ね、
確かに好みじゃないと思いながら、
あ、この前子供の時の夏休みの宿題が出てきて、
はい、自分ので
嫌な楽器だなと思って
何何見て思ったんですか。
父親が海外で働いてたんで、
うん、
で、なんとか島に遊びに行ったみたいな、小学校の時の絵日記が出てて。
ぼっちゃまですね。
これ俺が教師だったら超ムカつくなと思って、静かに閉じた。
それでも本当に行ったんでしょ、本当に行ったんだけど。
だからその時は子供だからそこまでの配慮ができなかったから。
配慮しなくていい
ですよ。いや、大丈夫です。先生からのコメント的なのはありました。
あ、お父さんに久しぶりに会えてよかったね、みたいな。
もう、子供だからね、うん。確かに。
今だったら普通にね、朝のラジオ体操とか書くけどね。
あえて。
むしろそれでテーマを決めて。
うん。ですね。
じゃあ次行こうか。
次。なんかちょっと僕結構やばいのなんですよ。おすすめのノートクリエイターさん教えてよ。
絶対見てない。
あんまりノートとか、なんだろう、今ノートとエブリスターぐらいかな。
うん、
とツイッターには100文字小説っていうのを書いてて、それを一応上げてたんです。
うんうん、100
文字小説も最近止まってて、書いてないですよ。なんか自分のだから長編ばっか書いてます、今。
あ、
真面目にサイトを更新してくれてて。
うん、サイトは毎日ね、ちょっと、ね、ちょっと伸びてきましたよね。
ありがとう。
スーツ伸びてきましたよね。
文学村ですか。
文学村。
文学村をなんか盛り上げようと思って、ね。
イルカさんしかしてない。
文学村すごい真っ向から書いてる感じですよね。
はい、
文学について。
でも、島田さん何回か前覚えてますか？一週間に一回は書くとか。
覚えてた。
いろいろ言って、これ島田企画一切進んでないですもん、これ。
だって引っ越しがまだ家も見つかってないし。
あ、島田の物語論がこれいつだ ?3 月5日。あとダイエット企画も進んでないし。
あ、ダイエット企画ね。
そうだ。
コーラがどうのみたいなことを言ってましたよね。
言ってた。
コーラ。
コーラが。
コーヒー。コーヒーだ。
あ、コーヒーです
か？バターコーヒー。
あ、コーラも、コーラはほっこりトークで言ってたわ。コーラもらったとき、なんかもう、あれじゃないかな。
ロスコーラ。
舶来品、舶来品かとか言ってたら日本のだったっていう。そうそう、ロスコーラ、そうだ。
あれ、コーラもさ、保健室とかに貼ってあった
本。
何？
何？
角砂糖が何個入ってました
？あったー！
あれ絶対嘘だよね。
なんで？
だコーヒーでさ、角砂糖2個入ってたらさ、うん、相当甘くて飲めないじゃん。
うん、
で、コーラでさ、なんか13個とかさ、うん、これさすがに気づくわと思って。
うん、あー、確かに。
そこまで入ってねえだろって。
確かに。角砂糖12個も入ってんのかね。そんなにぐらい入ってんのかね。コーラに。よく YouTuber でコーラ煮詰めるとすげえ残るみたいなやってる人いますよね。
残る？
コーラをフライパンとかに煮詰めると、
コーラ
水分が飛んで、その糖、砂糖が残るのがすっげえドロドロで残るみたいな。なんかね、2、3人見た記憶がある同じことやってるの。
あとなんか小学校くらいの時、コーラ飲むと骨溶けるみたいな話
がありましたね。ありましたね。あれ炭酸のイメージでしょ。コーラだけなんかね、悪者にされて。
でもあれ溶けないんでしょ？
溶けないでしょ。
本当は、なんかで見た気がする。あれ、エセ科学でした
ね。ああ。骨にコーラをかけてったら溶けるのかな、でも。
ダイレク
ト。コーラにつけたら。骨を。
なんかよく。
骨に接しないじゃん、でも体内では多分。あ、接すんのかな、わかんないや。
コーラをなんか、入れるとちょっとお肉が柔らかくなるみたいなのは料理でありますよね。
角煮とかね。
ああ、そうかもしれない。
それパイナップル理論じゃないの？酢豚パイナップル理論じゃなくて。
いや、あれ、重曹。
また違うの。
重曹の効果でしょ。
あ、そうなんです
ね。あ、これだ。コカ・コーラ。実は1缶で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個分。だって、コーラ1本飲むと。
最近あまり角砂糖見ないですよね。
角砂糖見ないって確かに。昔喫茶店があった
よね。はい、
昔っていつだ
っ
け？本当は昔っていつこれだから、令和ラジオでしょ。
僕らの昔。
ほっこり、ほっこり令和トーク。勝手につける。そうか。あ、でも、これは遠回しに、砂糖は体内のカルシウムやビタミンを奪うって書いてあるから、遠回しに言えば骨が溶けるのかもしれないですよ。
あ、何が、
砂糖がカルシウムを取っちゃう、う
ん。でもコーラがじゃないね、これはなんか。砂糖なんでも取る。ね。コーラ、そうか。確かに、でも、砂糖、角砂糖を、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、うん、
さっき12って言ってたけど。
え？いや、10個で、この写真では缶で10個。うん、缶で10個、缶、コーラね。うん、10個分、角砂糖を10個溶かしたものに、何を入れたらだってバレないで飲ませられるかって考えたら、結構無理ゲーにきつくない？無理ゲーになんない？オレンジジュースとか入れても、何これ余ってなるよね、絶対。
除光液とか。
そもそもがさ、
飲まない。
それはちょっと、歯が欠けてる人になっちゃう。ピエッちゃうでしょ、ピエッちゃう。
ピエッちゃう。
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 そうそう。だから、牛乳に入れてもわかるでしょ、だってそんな角砂糖 10個巻いてたら。
あ、牛乳の甘いの時々美味しいよね。
牛乳
たまにのも
美味しい。ホットミルクに入れる人いるよね。なぜか。そうか。なんでコーラ、コーラの話なんだっけ。あ、コーラ、ん、なんでコーラの話になった。
忘れた。
やばいな、これ。
おすすめクリエイターさんのところからだ。
違う。
まあ、聞き直せばいいよ。次の質問。
次何？あれ、一個飛ばしちゃった。良い。あ、だから僕はそうだ。あんまり読みません。
はい。
ノートはすいません。
それ、黙読して答えだけでやめてくれる。
ノートはあんまり読みません。
あとで。
実は。いや、時々読む。でもなんか、安谷さん、すごく皆さんにも読んでて。すごいなと
思って。基本的に好きつけてもらった、うん、いいね、みたいにつけてもらったら、基本的に全員飲みに行くんですけど。
はい。
でも、あんまり多いと、ごめんなさい。
いや、正直、大変じゃないですか。
うん、1日がかりよとか、2日がかりで。
あと正直、うん、読むのきつい話あるじゃない
です
か。
あります、あります。で、最初と最後読んで、読みましたって
思った時もあるこれは今ちょっと
問題発言
あやばい発言
後で読みますみたいな感じで
だから、うん、僕はその小説にしても大体その脚本にしても学校行くとなんかその生徒の作品を公表みたいにするんですよ、うんうん、でそれを公表の前授業の前にだから 何十枚とか読んでこなきゃいけないその作詞冊子とかでもらってでそれを読んでる時にやっぱなんかある段階まではやっぱ勉強になるんですよね。ああ、こういう書き方したらわかんないんだなとか、その悪い例を見ることでなる、勉強にすごいになるんですけど、ある時期超えると、なんかこれを読むより、だから他のプロのやつを読んだ方が絶対勉強になるなっていう時期に来ちゃうんですよ。だから下手なのを読むのはでも一回は読むと、本当にすごい、こういうこと書く人いるんだなっていうのを本気で書いてる人っていて、人の振り見て、我が振り直すじゃないですけど。
わかる。
気をつけなきゃっていうのは結構あるんで、そういう意味ではなんか別に学校行かなくてもこういう本当にサイトとかでピンキリ読むといいですよね。そういうの読んだ後にやっぱプロの人読むと、すっとやっぱ普通に読めるっていうかの、
本当ですよ。
普通に読めることがすごいですよね。
なんかそういう通常のサイトの文章を読んだ後に、
はい
まあ、その辺にある本
だ、はいはいはいはい、
本読んで。小説読むと、あ、小説ってすごいんだなって、うん、なんか思いますよ。
ありますよね。うん、真面目な話になっちゃう。
うん、
はい。っていう話で。
別に真面目な話 NG ってわけじゃないからね。
真面目な話をしてるときは大体島間さん、ぼーっとしてるんです、
うん。そんな邪魔したら悪いじゃん。
入ってこない。なんかボケてください。二人の慣れ初めだって何とも。これが、だから映画館であったってやつですね。出身は台東区。それもそうだ。さっきやりましたね。うん、これ今、何やってるか知ってなかった俺、ラジオ。
うん。
これ安谷さんがくださった質問を答えてますっていう雑な進行。
はい。
休みの日の過ごし方だって、島本さん料理作るんですか？
そうですね。
嘘？あ、そう、どうぞ。
嘘って言
いや、そこメインかなと思って。
一日過ごしてたんですよ。煮込んで終わるんですよ。8時間煮込んで。
卵を？
あ、それ、台湾でやったことありますね。
一日、何してた？
一日料理作ってた。ほと気づいたら、
何を作った
の？ちっちゃい、
うん、
なんていうの、電熱線みたいなコンロしかなくて。
あれですね。
あ、そうだ。
カトリセンコ
って。そうそう、
うん。
で、あれに鍋乗っけて、うん、お腹すいたしなんか作ろうと思って、作ってたら、
うん、
なんか味違うなと思って、う で、スーパー行って買い足して、で、また作り始めて、あ、もっとよくできるなと思って。
何を作ったんです
か？
鍋料理な、な、特に名前はないような。
ないように、自己流の。
何回もそう、行き来して、パワーアップさせたの。
で、気づいたら朝の10時から夜の6時ぐらいまで、ずっと食ってて。
そんなことある？そう、野菜くったくたになっちゃうじゃないですか。
いや、ずっと食べつつ。
食べつつ。
もう、もうちょっとなんか足そうって。
一人飲み会みたいになってる。
それ、贅沢かもしれないけどね、時間の。
お酒も飲みつつですか？
いや、シラフで。
シラフで。
スーパーと家の往復。
台湾だったらなんか新鮮な鶏とか、もう買えそうな気もしますけど、どうですか？
どうなんです
か？わかんない。普通のスーパーに行ってた。稲城屋みたいなとこ行ってたからわからない。
普通の。
稲城屋。
日本でいうところね。
犬派、猫派。これ、島間さん犬派ですもんね。
そうです
ね。
あ、そうですね。
前に言ってましたよね。犬派って。
何のワンちゃんですか？
シーズ。
私もシーズ買ってました。
おう。うわぁ、気分による。
気分による。
毎回こういう答えが
起こられる。
今日は。
どっちも好きとかね。
今日は。
今日は、今日猫かな。
今日は猫。
今日は猫。
色は。
え、色？白。
白。
白い猫は嫌だな
ぁ。私グレーがいいなぁ。
なんで？島野さんも小説書いてる。これは。
書いてない
んです、ね。書いてないです。島野さんは書かないです。めんどくさいこと嫌いなんですね。記事すら書かないです。一週間に一回書くといった記事すら書かないです。
いや、引っ越し終わったらもう、それ
はすごいよ。
バケ
モリ、マジで。連載する。
うん。
シマウマ。もうあれだよね。トガシかシマウマか。
すごい。
待ってる人数が出
てる。確かに。そうそうそう。そして、マック、モス、ケンタ、パッキン、好きなのは？これなんかどっかでやんなかったっけ？
ありましたね、ち
らっと。ま、ん？モスだっけ？俺、俺モスって言ったんだよ。島尾さんなんつったっけな？
わかんない。今日の気分は、マックかな。でも、
うん、
一番好きなのはフレッシュネスかな。
あ、そうだ。フレッシュネスって言ってた。
フレッシュネス、何バーガー？
入ってないんだけど。
入ってない
んだ。何バーガーが好きですか？
バーガー、その日によって、うん、結構、さっきイルカさんが言ってたみたいに決まったメニューを毎回頼むんですけど、フレッシュネス、好きなバーガーそんななくて、チャイが好き。
の、ラジオを聞いた後、フレッシュネスでチャイ飲んだんですよ。なんか影響を受けて。
どうでした？うまくないですか？
うまかったです。
フレッシュネスのチャイはなぜかかなりうまい。うん、なんであんなうまい味出してんのに。
スタバのチャイラテより甘くなくていいかも。
かなりチャイ歴も長いはずです。フレッシュネスってかなり初期の頃からチャイをね、
うん、
世の中にチャイというものが認識されるかされないかぐらいからチャイってあってんの、うんう
んうん。タピオカミルクティーの次チャイじゃない。
お。
チャイっていうバンド知ってます？あ、どうでもいいや。
チャゲ。
チャラ。
チャラ。
チャイ。
なんだろう、フィルムばっかり。チャラ。チャラ。チャイ。
チャイ。
チャイ。
チャ
ラ。チャラ。
チャラって何？
ギタリスト。
イエス。
ケンタッキーもね、美味しいし。え？パッキンだよね。
ファ
ン。
ファーストキッチン。
ファーストキッチン。
今なんだっけ？ウェンディーズだっけ？
今
ウェンディ
ーズ。
今ウェンディ
ーズ。
美味しいですけどね。まあ、ハンバーガー美味しいですよ、どれも。
うん。
なんだかんだ言ってさ。
あ、やべ、38分だ。
じゃあ、この
巻いて巻いて。
巻いて
巻いて。こんな感じで、ハンバーガー美味しいよってことにして。
途中で終わり？
はい。
カロリーの高いものは美味しいんですよ。はい、
ってことですよ。
うん、
はい。それでは、
ごきげんよう。
そんなんだっけ？
わかんないけど。
はい。では、切ります。